アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2530回5月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう5月終わりですね。5月中に自動車税がありますね。今週のオープニングテーマは死ぬほどビビった時のことです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。最近びっくりしたなっていうことを挙げると、世間は狭いなっていうことです。意外なところで意外な人とつながっていてびっくりするということが時々あります。友人の友人だったり人の縁、つながりって大事ですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。アップル製品だとアップルペンシルが出てきた時とかで、M シリーズが出てきた時は、おお、すげえびっくりって感じておりました。WWDC 新しいサービス出てきてほしいなと思っているミロです。
さんにあった記事です。 Apple iOS17.5 のバグに iCloud 写真は無関係だと強調、詳細を説明という記事が出ていました。 Apple は先日 iOS17.5.1 および iPadOS17.5.1 をリリースしましたが、その1個前のバージョン、つまり 17.5 をインストールした後に削除した写真が復活するという問題に対処したということです。これは iCloud 写真が原因ではないということを明らかにしたというんですが、この後また記事を読んでみます。ここでは三浦さんと春さんに入っていただきまして、今週はスミレさんがお休みです。
はい。
もうお二人とも 17.5.1 にはしましたでしょうか。
やりました。
はい、しました。
私多分自動的になってると思うけど、もう一回見てみよう。
自動的に再起動までやっちゃうんですか。
あ、それはやらないな。あ、でも私電源入れてきて、1日3回
もやるから。
やるから。それでなるんですけど、5.0 です。すいません。今すぐしますよ。はい。
必要な写真をそれ上で消していただいて、そのうち復活するの待ってください。
いやいや、そんな。タイトルにもありましたけど、実は iOS17.5 が出た当座からこの iCloud の写真が削除したのにまた出てくるっていう問題、ニュースで出てたんですが、状況がはっきりしなかったんで先週のニュースでは読まなかったんです、うん、ただそれがはっきりしてきて、結局アップルはそれは iCloud の写真が原因ではないですというふうに説明をしているということでした。
うん、
実際どうです、そんなんありました、削除したの出てきたって。
ちょっとわからなかったですね。17.5にアップデートして元のニュース読んだので、あの、はい、ざっと見てみたんですけど、あの、わかんないですよね。昔の写真削除して復活したものなのか、そのまま残ってる写真なのかっていうのは。
普段から日常的に写真たくさん撮ってる人なんかもう全部覚えきれないですもんね。
そうなんですよね。これに気づいた人っていうのはどういう状況で気づいたのかな。
それはやばい写真が復活して、
ああ、そう。
これはやばいよっていうのは、そう。
そうなのかなと思って。
まずまずまずっていう。そうそうそうそう、そう、ね。
まあいっぱい写真撮って、パッとすぐに不要な写真を消して、また新しい写真を撮るみたいな習慣の人は、そういうのが現れたかもしれないですね。
あんまりそんな習慣の人いるのかなっていうね、気はします
どうでしょうね。
どうでしょう。人それぞれですからね。
こんだけデジタルのデバイスで写真が当たり前に撮れる時代なのに、まだ躊躇なく普段使いの iPhone でやばい写真撮ってしまう人がいるのかっていうと、これはちょっとガツというかっていう言われても仕方ないのかなって思いますけどね。どんなでしょうね、やばい写真とかね、見てみたいですね。そんな言うてると自分がなってしまうかもしれないあんま言わん方がいいかもしれませんけど、アップルが言いますには、ユーザーのデバイスから完全に削除されなかった写真は iCloud 写真には同期されておらず、これらのファイルはデバイス上にしか存在していなかったと説明しているそうです。バックアップの復元、デバイス間の転送の実行、また iCloud 写真は使用していなくても iCloud バックアップから復元した時、ファイルがデバイス間で保持され続けていた可能性があると というふうにも言っているそうです。確かに普通に削除しただけだったらあれまた後でもう一回復活できますもんね。
ゴミ箱に入ってるだけだったら確か30日間保存されるんですよね。最近削除した項目で、うん、それとはまたこの問題はまた別ですよね。
まあ、本来はそれで削除されるはずなんですけど、削除したとしててまた普通に写真の一覧とかに出てくるってことでしょ。
そういうことでしょう ね。
いや完全に削除したのにまた出てくるっていう話ですよね。単に削除して30日間保存されてる状態を超えてまた戻ってきてるっていうのが今回の問題ですよね。記事にもありますけど、NAND ストレージの仕組みによるものなんですよね。
はい、
OS 上では完全に削除したとして認識されているのが、NAND ストレージ上ではデータとして上から書き換えられるまでは残ってるんで、はい、それが復元されたように見えたというのが今回の問題だったようですよね。
まあ、デジタルデータにありがちなファイルの先頭と最後にもうないですよっていうマークを書き込むと、うん、その途中のデータ残ってても OS から見たらそれはデータがなくなったように見える、う
ん、はい、
よくノートンとかでファイル復活するとかよく昔、うんうんうん、ああいうのは結局そういう事情があるから復活できるんだよっていうことだったと思いますが、
そうですね、
復活しては困るのにそういうことが起きたという
起きたということですね。
これはもう NAND ストレージメーカーに文句言わないといけない。
そうじゃない、 NAND ストレージはそういう仕組みなんで仕方ないんですよね。私もだいぶ前ですけど仕事で消えた携帯のデータの復活っていうのをしたことはありますね。
それはデータが消えた携帯でいいんですね。
そうですね。
なんかそれって au がやってませんでしたっけ。
ああ、なんかそんなサービスやってる au かどうか忘れましたけど、
イベント的にやってて持ってきてくれたら、はいはい、その昔のデータ復活してあげますよみたいなことを、ね、あれなんでやってたんでしたっけ。
イベントかどうか忘れましたけど、なんかそんな聞いたことあります。
あ、思い出携帯再起動っていうイベントがね、あ、でも今でもやってるわ。2024年6月13日、北海道。
あ、今でもやってるんです
か。やりますね。電話予約がいるみたいですね、これは。で、各 au スタイルのお店とかで、気になる方はウェブで探してください。たくさんあって全部これ読んでられないので、そういうのがあるみたいです。原さん言うてんのは、だいぶ前のやつですよね。は
い、いや私多分これのような話やったと思います。 au かどうか覚えてないんですけど、はい、この思い出携帯再起動 の、 あのページにも書いてるんですけど、はい、電池がもうダメになって全く起動しないっていうことがありますけど、はい、そういう携帯に残ってるデータを吸い出して復活させてくれるっていうサービスですね、
はい、プリントして写真を渡しする活動もしてるっていうね、
はい、
やっぱり iPhone は au ですかね。一回も au で買ったことないんでそういうこと言っちゃいけない、ね。そんなわけで iOS17.5 バグがありましたけど、そういうことでしたということです。で、まあ iOS の話で続くんですが、ギガジンさんにあった記事ですが、サードパーティー iOS アプリストア、アルトストアパルはどのようにして生まれたのかという記事で、もともとは EU で Apple がアップストアでアプリは独占的に販売してるっていうので、うん、よそのマーケットからアプリを買えるようにしてくれと、うん、アップルが嫌だって言ったけども、結局裁判で EU の範囲ではそれをすることになりました。そうやって出てきたあの公式以外のアプリストアで、今年の4月17日からはアルトストアパルというサービスがスタートしています。これの開発者の人が内容を明らかにしているっていう記事でした。
うん、
10年前からね、iOS 向けのエミュレーターアプリ取り組んでた人らしいんですけどね。
うん、
前に番組で紹介しました iOS 上で任天堂のゲームができるというデルタっていうアプリを紹介したことありましたが、このデルタを作った人がアプリストアのこのアルトストアをスタートさせたんですね。もともとはデルタそのものをアップストアへ出そうとしたら拒否されたと、まあ、それは拒否されますわね。5年もかけたそうですけどね、作った時は、
うん、
ところがそれずっと言ってる間にアップルが認めてくれるようになったというようになったんですね。
デルタのためだけであれば別のこのアルトストアを立ち上げる必要はないんですけども、テストゥさんっていうのはデルタだけじゃなくて将来に認められないようなアプリも配信できるようにということで、はい、アルトストアパルをリリースしたということのようですね。
リリースしたものの実際にはアップストアの方にもそれが出てきたわけなんで、褒めた EU の人にしか手が入らなかったのが世界中の人にこのデルタというアプリは手に入るようになったと、うん、 一部だから日本のそういうサービスなんかお店のアプリとかあるでしょ。
私ベトナムに住んでてベトナムのユニクロとか、はい、ベトナムの無印がアプリを出してるんですよね、
はい、
アイコンは日本のユニクロとかが出してるアプリと一緒なんですけども、
はい、
私の iPhone ではダウンロードできないんですよね、はい、あの日本で購入して日本のアップルアカウントを設定してる iPhone ではダウンロードできないですね。対応してないんですよね。
ベトナムのアカウントは取ってないんですか？
ベトナムアカウントまだ取ってないんですよ。アカウント2つ持つと切り替えたりいろいろするのめんどくさいじゃないですか。
iPhone たくさん持ってるからそれぞれにアカウントすればいいだけだと思います。
まあそうですけどね。
すでにベトナム行って iPhone3 回ぐらい買ってるでしょ、だって。
いや、そんな買ってないですよ。
で、1.2 年以上になるんでしょ？もう今年3年なんでしょ？
今年3年目なので2022年の2月からなので2022年2020、まだ 2回買ったわけですね。
2回でもその2回買う前に日本から最初に持ち込んだ iPhone があるでしょ。
ああ確かにそうですね。
3台ある。
なるほど。
iOS 便利で App Store も便利に使ってる私たちですが、そういうストアのニュースも iPhone マニアさんは書かれてました。 Apple 学生教職員向けストアを刷新という記事で、よく春のセールの時ね、学生さん向けのセールなんかの時に教職員向けストアの話題を取り上げるんですが、ここは随分変更されましたと。以前はシンプルな構造の味気ないページでしたという、まあ、確かにストレートに書いてますが、今度は分かりやすく表示されるようになって、Apple 製品の教育現場での導入の成功事例なども紹介されてますということです。
春さんはこのサイト入って購入したんですよね、はい、そうじゃなくて。
そうなんですけど、MacBook Pro を買った時はこのページが刷新される前ですね。4月だったので、
やっぱり殺風景だったんですか。前は
殺風景でしたね。実はつい先日息子のために iPad Pro を注文したんですけど、その時は確かにページの構成が変わってましたね。
ついにあの iPad Pro の方も
ようやく買いたい機種を決めたようなので。
最上位機種になったんですか。
機種としては最上位じゃないですから、ディスプレイのあのガラスの
方
です
ね。
ガラスノーマルにするかナノテクスチャー。
ナノテクスチャー、
はい、はいはい。
別にサラサラかどうか分かんないな、すいません、
は
い、
サラサラかどうか分かんないですね。そこはアップル京都で見てきたようで、実はそうですね、はいはいはい、ナノテクスチャーの方がいいと。
ああ、いいですね。
ただナノテクスチャーにすると配送がかなり時間がかかるようで、まだ6月の下旬ぐらいでしたかね。
学校で使わなあかんタイミング入ってきてるんじゃないですか。大丈夫なんですか。
今は古い iPad Pro を使ってるんですよ。
あ、
かなりバッテリーの持ちも悪いみたいで、私がかなり前に使ってた iPad Pro なので。
前だって3年ぐらいでしょ、きっと。
ちょっと覚えてない、4年ぐらい前かもしれない
ね。ね、もういいな、はい、もう。iPad Pro 親子。
親子。
だって iPad Pro 使ってる親子じゃない。まあまあまあ、
そうですか。この番組ではなんか初めて聞いたキーワードなんですけど、だからね、ちょっと私の心の中でほんわかしました。いいキーワードだと思いました。はい。
で、このぐらい iPad Pro 親子と呼ばせていただきます。
はい。ああ、いいな。いいな。
で、三浦さんのとこはじゃあ iPad 親子ではないですか。
まあそうですね。親子ですよね。ね、みんな申し訳ないけど、ほぼお下がり状態ではありますけども、全員 iPad Pro 使ってます。ね、あ、ね、そうか。プロじゃないやつもあるな。まあいや、まあ、はい、はい、はい、はい。
プロって後ろに書いてあげればいいじゃないですか。
そうね。そうしよう。
まあそんなわけで。今、教職員さんの私のページ見てまして、確かにカラフルなっていうか、写真がやっぱり多くなったかなっていう感じですよね。大きい画面で見ないとこれ分かりにくいんじゃないのかなっていう構成ですね。ウィンドウ小さくしちゃうと、結構横スクロールが発生するんですよね、これ。まあそれはしゃあないですね、もう。
ウェブサイト版しかないんですよね。ストアアプリに切り替えるとこれが出てくるわけじゃないんですよね。
ストアアプリにはそれはなかった。たように思います
が、どうでしたかね。Apple Store アプリでは、Unidays にまだアプリが対応してないんですよね、認証の。
実は Unidays がなくても、学生教職員向けストア見れるようになったんですよ。
なりましたよね。
だから今、春さん言われたように、Apple Store っていうアプリで見る限りはそうなってしまう。
そうですね。
でも多分ストアアプリもそのうち対応するんじゃないかなという期待を込めて、
ね、はいはいはいはい。
で、学校で教職員の方とお仕事合間、お昼飲もうかみたいな気持ちになった人もいるでしょう。いるかな。はい。シーネットジャパンの記事をご紹介します。スターバックス会員登録アプリ不要でモバイルオーダーができるアップクリップに対応という記事で、スターバックスコーヒージャパンが5月21日にコードを読むだけでモバイルオーダー&ペイが利用できるアップルアップクリップを導入したと発表しています。使用する際に会員登録やアプリのインストールは不要ですということで、これがアップクリップという iOS の機能が発揮されている例かなと思いました。
アップクリップの機能自体はリリースされたのだいぶ前ですよね。
そうですよ。
うん。
あまり見たことなかったですね、私。
普通こういうショップのサービスってアプリありきの場合が多いですけど、
そうですね。
この場合、スターバックスはユーザーにインストールは求めない。うん、ただ、アップクリップというその必要な機能だけをそこから提供してもらって、モバイルオーダーと支払いをできるようになったという。
はい。ただ、注意点が一点あって、はい、スターバックスのポイントサービスね、スターっていう、ポイントがたまらないんですね、スターは。
なるほど。
会員登録なしでやるので。
はいはいはい、
はい、はい。スターを貯めてる方は、これは使わない方がいいですね。
そういうことですね。
詳しいですね、スターバックス。
いやいや、うん、あんまり私コーヒー飲めないのでそんなにいかないんですけどもね、
うん、コーヒーダメなんですか？
コーヒーダメなんですよ。
へえ。
昔からコーヒー牛乳になればなんとか飲めるって
え、紅茶は？
紅茶は大好きですね。
うん、
はい、
コーヒーじゃあブラックとかもう全然ダメ？
あ、もう絶対匂いもダメです。
みんなコーヒーブラックパーティーしよう。
嫌がらせ
すみません。いやいや、あの、まあ、糖尿でコーヒー飲むとだったらブラックばっかり飲むことになるんですよ。
そりゃそうですよね。
そうそうそう。え、スターバックス。iPad Pro M4 持ってスターバックス行って、春さんが。ね、私はビビったことがないというドヤ顔でこう iPad を触ってるところが目に浮かびますが。
ベトナムにもスターバックスのお店はたくさんありますね。
あるでしょうね。
はい。
スターバックスメニュー覚えられないですね。なんとかなんとかって、なんか間名前ついてくる。
難しいですよね。
ねえ。
大体頼むは決まってきますけどね。あと特殊なもん頼みたければ、スターバックスアプリ入れて、店舗で悩まずにじっくりと選んで受け取ると。オンラインで注文しといて店舗で受け取るみたいなのがスマートかもしれないですね。
専用のスチロールみたいな入れ物に名前書いてくれる、
うんうんうん、
あれスターバックスでしたっけ？
注文するときに言うんですよね、お名前、
うん、言って名前を、
コメントも書いてくれる人もいますよ。お疲れ様ですとかね。
あ、うん、最後にコーヒー飲めない春さんにこれも聞きたかったんですよ。シーネットジャパンにあった記事で、メルカリでイーサリアムを取引可能にという記事がありまして、フリマサービスのメルカリアプリ内で暗号資産のイーサリアムを取引できるようになったということで、知らなかったです。メルカリってあのビットコインとかああいうのがやり取りできるんですか？
かなり前にメルカリが仮想通貨暗号資産の参入するっていうニュースがあってちょっとびっくりしたんですけども、私メルカリ使ってないので知らなかったんですけど、ビットコインの取引自体はだいぶ前からできてたようですね。
そうですね、私も始めますよ。メルカリ使ってたんですけど、
はい。
するとあのポップアップでビットコイン始めますので、今申し込んでいただくと500円だけ無料でつけますよっていうキャンペーンをやってたので、はい、ポチってやったんですよ、
はい。
それでどのぐらい経ったかっていうのは覚えてないんですけど、現在元手がいわゆる500円で、はい、現在の502円というとってもあの、うん、ホクホクした感じがいたします。
それほっといたから2円であって、普段からこうやり取りしてたらちょっと増えたとかそういうことはないんですか？
あ、それは可能性あると思います。ただかなりグラフが出てるんですけど上下が
激し
かったみたいなので、まあ運用難しいなと思いますね。
三浦さんが放置してた間に1回5000万までガーン跳ね上がって、また4999万9500円まで下がってるのかわからないです
そうか、じゃあこのグラフは尺度がすごいのか知らんかったな。
そういう夢を見てみるのはいかがでしょうか？
そうですね、いいと思います。
これすみません、イーサリアムってこれもビットコインの仲間って思ったらいいんですか？は
い、仲間というか仮想通貨の一種類で、はい、ビットコインに次いでシェアが大きい、
あの
仮想通貨の一種ですね。
で、単純な疑問ですけど、このイーサリアムとて現金化は難しいんですか？
いや、そうでもないですよ。普通に仮想通貨の取引所に口座開設して、ビットコインなりイーサリアムの取引して、そこからイーサリアムを売却して日本円に変えて、それを自分の銀行口座に振り込むということは可能ですね。
よく知らんまま言うんですけど、それって中抜きとか結構手数料取られてあんまり残らないパターンとか。
手数料は取られます、やっぱり。
はい、すごい手数料、
はい、じゃあすごいというわけではないですね。
はい、95% とか。
そんな取らない。そんな取らない。
やる気がそんでて。
仮想通貨の取引自体に手数料がかかったり、日本の取引所の悪いとこかなと思うんですけど、
はい、
初心者向けの機能を使うと実は手数料がめっちゃかかるとかね。
おー。
へー。
そんなんでも誰も教えてくれないでしょ？
はっきり言わないんですよね。それがひどいとこなんですけど。
ひどいですね。
それ
なんで分かるようなんですか？取引どんどんしていくうちに、あ、このメニューは何だろうみたいなところを使うとそうできるとか。
そうですね。取引に慣れてきて、いろんな高度な機能を使うようになると、
はい、
分かってくるんですよね。手数料というのはやっぱり意識するようになるので。
はい、
そうすると非常に無駄な手数料を払わされてたというのに気づくという。一番ひどいのはコインチェックなんですけどね。コインチェックというところに行くと、本当にあそこひどいです、やり方が。
コインチェックっていうのもまたサービスでやるとこ？イーサリアムみたいなこと？
コインチェックという会社ですね。
はいはいはいはい、
日本の暗号資産の取引所サービスを提供してる、
うん。そこしかないんですか？コインチェックしかないんですか？
いや、いっぱいあります。コインチェックは本当にその、例えばアプリで簡単に取引できるようにしてるんで、まあどこの会社もそうなんですけど、アプリを使うと手数料の高い取引方法しか使えない。
そうなんだ。じゃあアプリ使うと何でやればいいんですか、じゃあ。
だからパソコンからブラウザーでアクセスして。
ああ、そういうことですね。はいはい。よくほら、トレーダーの人が自動運用とかでこうプログラム書いてやったりとかしてたじゃないですか。
はいはい、はい。
やっぱりこういうのもそういうことやってる人たち多いんでしょ？
いますね。ありますね。
うん、ねえ。
うん。
でも AI に丸投げして。吸っちゃいましたって言って。何やってくれてるっていう。ないですかね。
仮想通貨の取引は本当にいろいろ詐欺も含めてあるので、注意は必要です。
じゃあ、まあ、リスナーの皆さんに言えることは、
はい、
やはりどこまで行っても自己責任ですよと。
うん、ああ、もちろんそうですね。完全に自己責任。ですね、昔からある株式の取引とか、投資信託の取引ほど守られてるわけではないので、本当に注意は必要です。
番組から久々プレゼント企画ですが、フォーカルポイント様から提供いただきましたオープンコム2というヘッドセット、リスナーの方に1名様に当たります。応募方法は番組ブログからコメント欄にこれからお話しするキーワードを入れて送ってください。もちろんリスナーさんのお名前、それからメールアドレス入れてください。で、コメントを書いただけでは公開されませんのでご安心ください。こちらで公開変更しない限りはずっと私しか読めない状態になってますんで。キーワードなんですけど、皆さんキーワード何だったんですかね。
個人的な理由であれなんですけども、
はい、
エコキュートです。
いやいやそれ先も
言う、ね、あ、違う、
違う、ね、はい、
あ、リベラルアーツです。
リベラルアーツというフォーカルポイントの田中さんがアップルとショックスの共通するようなところで感じていられるっていうところの話で出てきた言葉ですけど、うん、火曜日もリベラルアーツは何やいう話をしてて
アップルとの関わりで言うと、確かスティーブ・ジョブスが何かの基調講演でアップルっていうのはテクノロジーとリベラルアーツの交差点にあるという基調講演の中でそういうの話したのが、リベラルアーツっていう言葉をこうアップルの関連で認識するようになったきっかけだったのかなと思うんですけども、
はいはい、
いつの基調講演だったかがですね、
iPad 2を発表した基調講演の最後のスライドにそれが出てくるって書いてる人がいますよ。2011年3月2日、iPad 2を発表した基調講演の最後のスライドはテクノロジー通りとリベラルアーツ通りが交差する印象的な写真で占められてるって、
ね、あの、あれがちょっとイメージ残ってますね。
エコキュートって書いたらすいません。リベラルアーツ書いてなかったら無効になりますんでね。
ごめ
んなさいね。
本当ですよ。はいはい、そうですよ。はい。
はい。で、応募は時間は5月31日23時59分59秒までに番組ブログのコメントから書いてください。メールアドレスも書いてくださいね。入れるところがありますんで。私は公開にしなければ決してメールはね、公開にはなりませんので、安心してまた書き込みをお願いいたします。当選発表は翌週を予定しています。ディープスターさんから5月の16日、磁石でくっつくアップルペンシルの太さ問題もあれだけど、ライトニングで充電するアップルペンシルもこんなざまですからね、といただいてまして、横から撮った写真ですね。iPad ちょっと浮いてますか、これ、テーブルの上を置いて。
ああ、iPad 浮いてそうですね。
なんかね、
うん。
という気がするだけかもしれない。これ、いや、刺さってるんですかね。刺さる前なのかな。
刺したらこんな段差ができますわってことじゃないですか、
う
ん、
あ、そういうことですか
ね。ちぐはぐですわみたいな。
そう
で
しょうね。ああ、そうね、うん、許容値です。
許容値あ、そうなの。
いやいや、
まあ、山村さんの iPad を反ってる反ってるっていう話
は反ってるままですよ、ずっと。うん、反ってるままです、
ずっと。反りが大きくなったりはしてないんですか。
もうこれ以上反ったらどうしようもない多分通年専用になってしまうと思う。来年で10年ですからね。
それ でもうちもね持ってまして、長年使ってて、はい、3年ぐらい前かな、はい、親にあげて実家で使ってもらってますけど、全然普通にそれでフェイスタイムも普通にできてますからね。
あ、ほんまですか。土4410さんからは、1万円以下のノイキャン ANC 付きワイヤレスイヤホンといえば J プライドのモデル I ANC がおすすめです。春のセールで現在は9999円です。音質はアップルの AirPods Pro を超えると歌っているのもあながち嘘ではないと思っています。サウンドメイク機能が秀逸と紹介いただいてまして、ワイヤレスだと侮らないでくださいアワード受賞多数という、某ドイツメーカーの優先でボタン使用のレベル異常とかいう評価がついてる製品のページでした。サウンドメイク機能というのがあるんですね。
本当だ、すごいね。受賞のロゴがすごいね、いっぱい
余計嘘くさく思う
そう、でも逆にねそう、僕もそんな感じがした。そうそう、こんなにつくみたいな、
なんかね。
家電批評ってどうなんですかね。
家電批評っていうサイト、うん、
そうですね、本当に客観的にやってるところなのか。
はい、ウィンディさんからは、5月の17日ベーマガイベント、もう明日とか実感がないです。仕事が忙しくてなかなか疲れが取れてないので、できれば明日は家でまったりしたいですが、朝4時半から5時頃起こしてくださいといただいてまして、行かれるんですね。
そうですね、
大田区の東京の、
はい、感想を聞かせていただきたいですね。
ハルさんは行かなかった。
はい、行かなかったです結局行きませんでしたね。
キューさん、ノラニャンコさんからもイヤホンの件いただいてまして、最新回での話題について、1万円以下のノイキャンイヤホン結構ありますよとアマゾンのリンクをいただいてまして、アクティブノイキャンもと、ケンウッドのビクター HAA30T は結構いいかもと念を押していただいてました。これケンウッドは8166円でね、蓄音機にワンちゃんがこう聞こうとしてるあの絵が描いてあります。ブルートゥースノイズキャンセリング、外音取り込み機能、マイク付き防水というね、まあ、AirPods Pro がなくなるまでは頑張って使いますけど私はね、今日打ち合わせの時喋ってたんですけど、はる、い、さんはドミューンって知ってます？
ドミューン、
あ、これみんな知らんね
え私も知らなかった
んですよ。ドミューンっていうの、渋谷にあるクラブハウスみたいなところで、はい、そういうクラブのカルチャーをいろいろやる YouTube ライブ番組があるんですよ。
はいはいはい、
結構長いんですよ、やり始めたら、3時間とか5時間とかやるんですよ。で本来はアーティストさんクラブでね、音楽レコードをこうかけてその模様をこう見るのばっかりなんだけど、漫画とか映画とかいろいろなカルチャーの人が来てトークをする番組なんですよね、
はいはいはい、
すごいツテがあるみたいで、いろんな人来るんですよ、有名な人でも。でそのもそも見応えあるし、その普通放送でちょっとそこまで踏み込まれへんな、ウィーブ話題もよくやるんですよね。でこの間やってたのが、あの陰謀論というテーマで、北海道のカルチャー雑誌をやってた、サブカルの雑誌をやってた編集長の方が来て、うん、でアメリカの陰謀論というのをいろいろ見ていくと面白いんだと、うんうんうん、でその中にドクターボブ・ドブスというね、うんうんうん、この名前を検索すると2枚目の男の人がパイプ加えたっていうような手の顔の絵が出てくるんですよ、
うん、
でこの顔の絵があっちこっちのポスターとか街の中の落語でどんどん出てきてたらしいんですよ。でこれ何してるかっていうと、アメリカってカルト集団とか教団とかあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうものを揶揄しようとするアンチカルトカルトなんですよ。あそのだからああいうカルトの人たちこんなんするよねっていうのをアンチやからね、はいはいはい、揶揄するためにマネしてこんなんこんなんとしてたわけです、この人たちは70年代に、はい、しまいに冗談でやってるんやけど、マニを受けた人が来てしまって、でその教団がそのアンチカルトカルトが、ね、やってるのは、宇宙人が来て我々をこれ今後救ってくれるんだと、でそれ X デーにやったらその日に来るから、でその日までにこういう準備しようとかでほんまにその日に真に受けた人が来ちゃうわけですよ。わかるやろ雰囲気で、これおちょくってやってるんやって言うんやけどもういやそんなこと言って本当は 本当はそうなんでしょうって言ってもう信じきってしまう人が来てしまうような状態で、ずいぶんそれでね、ヒッピーとか当時70年代の人の間でもすごいこう人気あったらしいんですよ、で今でもこれね続いてて、サブジーニアスって言葉検索するとチャーチオブサブジーニアスですわ、出てきますわ。なんでこんな話してるかっていうと、
はい、
そういう70年代のヒッピーのカルチャーにこのサブジーニアスとかそういうのがアンチカルトみたいな人たち情報がこう降りてきた時に、
うん、
フリークスっていうやる人たちがいて、それ何かというと電話のただがけなんですよ。
あ、
で、うんうん、その機関誌みたいな、まあ、雑誌みたいなこうみんなこう発行してた時にそういう仲間たちに電話のただがけ方法っていうのを機関誌みたいなそれを通じて教えてたらしいんですよ、
うん、
でそこで我々思い至るのは、ああ、うん、そういえばあの人も電話のただがけをやってたよねっていう、
やってましたね。
あの人の場合は作って実際こう売ってたけどね、もっと売れたち悪いけどね。だからあの人だけがやってたわけじゃないんですよ、
うん、
当時のヒッピーっていう文化の中ではそういうことをやろうっていう動きはみんなあったわけなんですけどね、
うん、
でさっきの架空の教団の人の名前ボブ・ドブスですよ。で電話ただがけですよ、うん、これはひょっとしたらあの会社のあの創始者の人は実はカルトなんではないかという勝手な私のこう妄想ですね。私のこう陰謀論ですよ、
はい、陰謀論、
うん、そう、フジャファ陰謀論とでも言うべきものがそこにはあるのではないかという、はい、X で作ってねその日にあの方があの世から帰ってきていろいろ我々に新しい iPad を授けてくださるんだとかわけわからんと言ってやるとこうね信じる人が来るのかなとか思うんで。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、 Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は6月1日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。